秋宴、寛大後。霧立ちて、仮蔵なくなる。片岡の、明日の腹は、もみじ死ぬらん。霧立ちて、仮蔵なくなる。片岡の、明日の腹は、もみじ死ぬらん。読み人知らず。霧が立ち上って、狩りが鳴いている。片岡の、朝の野原は、すでにもみじをしているだろうか。片岡の明日の原というのは、おそらく、明日の原まで含めての地名で、奈良県北葛城郡あたりにあったと考えられているようです。その明日の原に、明日のうちに来てみれば、という意味を掛け合わせていますが、霧が立ち上って、視界は閉ざされ、ただ雉の声が聞こえているばかり。果たして霧が晴れた時、野原はすでにもみじをしているのだろうか。そんな内容になっています。視覚が霧に閉ざされている中に、狩りの声が聴覚に訴えてくるところに、この和歌の生命力が込められています。秋風の吹きにし日和、音羽山、峰の梢も色づきにけり。秋風の吹きにし日和、音羽山、峰の梢も色づきにけり。紀貫之。秋風が吹き始めた日から、音羽山の峰の梢も色づいてきました。さすが紀貫之です。あるときは技巧を尽くすかと見れば、あるときは感情を表出させ、そうかと思えばこのような即興的な叙情性も読みこなしてみせるのです。何の難しいところもありません。ただわざわざ、秋風が吹き始めた日から、と断っている点が、ちょっと理屈っぽく響くかもしれませんが、これもまた、秋風が吹いたから、梢が色づいてきた。自然観察として解釈せず、読み手の思いを察して、音羽山の峰の梢があれほど色づいて見えるのは、秋風が吹き始めてから日ごとに少しずつ風に染められていくからに違いない。なぜなら秋の風は、確かに夏の風とは色彩が違うものなのだから、そんな秋の気配に対する心情を歌ったものだと悟るとき、一見理屈っぽく述べたそのことによって、かえってデリケートな描写をしているという古今和歌集的な歌い方を感じることができるでしょう。他がための錦なればか秋霧の竿の山辺を立ち隠すらん。他がための錦なればか秋霧の竿の山辺を立ち隠すらん。紀貫之。誰のための錦だというので秋霧は竿山の山辺を立ち隠しているのだろうか。これもまた古今集らしいもみじの捉え方です。さまざまな色の糸を駆使して模様を描くような織物のことを錦と呼びますが、秋のもみじを錦に例えることは和歌では定番の表現です。ここでもそのイメージを利用しているわけですが、もちろんただもみじは錦のようだと読んだのではどこにでもある陳腐な表現へと落ちぶれてしまいます。そこで秋霧に隠されて見えないもみじを読み込んでみせました。構図としては先に見た。明日の腹はもみじ死ぬらん。の和歌と同様ですが、先ほどの和歌が、霧立ちて狩り像なくなる。と、写実的な印象を読んだのに対して、この和歌は、擬人法を駆使して、秋霧が、竿山のもみじを隠している。それは 誰のための鬼式だと思ってのことなのか、と表現しています。もとより、そんな大きな錦を必要とするものは、神以外にありませんから、必然的にこの和歌は、空想のスケールを大きくして、神々のための錦を見せまいとして、秋霧が、もみじを覆い隠してしまった、と受け取られる。これによって、どれほど美しいもみじであろうかということが、間接的に称えられているのです。しかも、秋の女神である龍田姫に対して、春の女神を佐尾姫と呼びますが、その佐尾姫のいます山こそ、この佐尾山に他なりません。すると、たちまち、春に霞を着こなすべき佐尾姫が、こともあろうに、秋の錦を身にまとうという、特別な晴れ姿のイメージが湧いてきますから、舞台で披露するまで隠すために、秋霧がその姿を包み込んでいるような、壮大な芝居のようにすら思えてくる。ただ山が霧に覆われているのを、もみじを隠すものとし、さらにはもみじを錦に見立て、それを着こなすものを沢山とすることによって、春の女神がもみじの錦を着こなすという、特別な晴れ着のイメージへと昇華させる。これによって、すべては神々が自然という舞台で繰り広げたお芝居であるかのような壮大なイメージへと転化される。もちろんこれは空想には過ぎませんが、その空想の壮大さが実際の霧が山を覆う情景に対して陳腐にならず、しかも心情として釣り合うほどの虚構性となったとき、その実景に立ち会いながら眺めても、聞き劣りしないどころか、かえってその実景を深く感じられるような豊かな詩情を宿すのです。つまり、ある環境を覚えたとき、それを見たままに、感じたままに詩情へと至らしめるのが、写実主義や、写生主義であるとするならば、その実景に劣らないほどの虚構を描き出すのが空想主義であると言えるでしょう。そしてこれが対立概念ではなく、それぞれのやり方に目指すべき高みがあると信じ、晩年に至るまで実践していたのが正岡子規に他なりません。つくし子は馬人なれや、紅に染めたる梅を絹笠に捨せる。つくし子は馬人なれや、紅に染めたる梅を絹笠に捨せる。つくしを鬼人に見立て、その頭のところを絹笠に見立てたのも空想ですし、その色彩を紅に染めた梅としたのも虚構の見立てに過ぎませんが、実際のつくしを眺めたときに唱えたくなるような詩情を宿しているのではないでしょうか。けれども彼の精神は、あまたの俗物によって、貶められてしまったようです。このようにして、理性で読み解いたものが、すべて心情へと返されるからこそ、詩情が生まれてくるということにもなります。これこそ、古今和歌集の優れた和歌の特色の一つであり、いくら理知的に読みなしても、もしそれが最終的に心情へと返されないならば、それは着想品評会のいびつな貝殻みたいにして、貝塚へと放り込むしか何の法ともつかないものには違いありません。また長くなってしまいました。秋を代表する花といえば、お見返しとともに菊を忘れてはなりません。その菊の和歌を三つほど。菊の花のもとにて、人の人を待てる方を読める。花見つつ、人待つ時は白たえの、袖かとのみぞ、あやまたれける。 花見つつ、ひと待つ時は白たえの、袖かとのみぞ、あやまたれける。木のとものり。花を見ながら、人を待っている時には、白たえの袖であるかのように、間違われてしまったものです。また木のとものりです。この和歌は、言葉書きのシチュエーションを読み取らないと、不明瞭なことになります。つまり、目の前の菊が白いからといって、やってくる人の袖が白たえのように思われるだろうか。ちょっと空想的な作り事にしても、安っぽい見立てではないか。そんな印象が浮かんでくるからです。ですからわざわざ言葉書きで断っているのです。これは、待っている人が読んだ和歌ではありません。菊の花のあたりで、ある人が誰かを待っている、その待っている人を眺めて読んだ、第三者の和歌なのです。それだから、あの白菊の中の人影が、花を見ながら、誰かを待っている間は、白たえの袖を着ているように思われたのだけれど、待ち人が訪れて、嬉しさに袖を振り上げた途端、白たえの袖ではなかったことに気づかされました。近くの白菊を見ているために、遠くから来る人の袖が白たえに思えたというのは、ありえないことではありませんが、引っかかるところがないわけでもありません。何より、待ち人は動いてくる上に、その相手を待っているものですから、すぐに視線を移してしまいますから、実際の色彩が先に立ちます。すると聞き手は、ちょっと安っぽい虚偽に感じてしまうばかりではなく、それを正当化するために、わざと待ち人の方を見なかったのだろうか、など、言葉の外にあることを永遠に考え続けなければならないような悪循環にも陥るわけです。それに対して、遠景で誰かを待っている人は、白菊に埋没して動きませんから、その静止していた人物が、お目当ての人が来たので、嬉しくて動き出した瞬間、それまで白たえに隠されていた静止画に、鮮やかな色彩が、蝶のように舞ったような印象は、極めて豊かな詩情を宿すばかりでなく、実際の光景を描写したものとしてもナチュラルです。この和歌は、第三者の視点のまま、二人の行動を眺めているところが、ユニークな構成になっていますが、そのために言葉書きが効率的に利用される一方で、言葉書きがないと把握しにくい和歌にもなっているのです。和歌にもそれ自体で完結しているものもあれば、言葉書きとペアになってこそ、作品としての価値のこもるもの、あるいは、添えられた屏風絵などがあってこそ、優れた環境を得られるものなど、様々です。贈答歌には、片方だけでは、意味の不明瞭なものもありますし、つまりは、閉ざされた味噌一文字の芸術性などという、たわごとにはこだわらず、最も感動できる状態こそが、作品の姿であると、捉えてくださったらよいのです。結論、この和歌は言葉書きを添えて一つの作品です。大沢の池の方に菊植えたるを読める。ひともとと思いし花を大沢の池の底にも誰か植えけん。ひともとと思いし花を大沢の池の底にも誰か植えけん。木のとものり。一本であると思われた花を大沢の池の底へと誰が植えたのでしょう。木のとものりの一人舞台になってきました。大沢の池というのは京都府京都市右京区にある大沢池のことで、そのほとりに咲いている菊を そのまま褒めるのではなく、あまり美しい菊なので近づいて眺めたら、池の水面にその影が映っているのに気がついた。嬉しくなって、池の底にも菊が植えられていたとは、と読んでみせたのです。菊の花は一本である、と思った上の句と池を眺めた下の句の間には時間差があり、読み手が菊へと近づいていったことが知られますから、なおさら美しい菊に惹かれる心情が伝わってくる。その上で下の句へと至りますから、もう一本の菊を発見した喜びが、わずかみそ一文字の和歌にあって、クライマックスを形成するような広がりを見せるのです。つまりは、池のほとりに一本の菊を見つけた。それに惹かれて近寄った。池を眺めて、もう一本の菊を見つけた。その瞬間の喜びを和歌にしていることが、和歌自体から読み取れますから、ドラマチックに思えるのです。つまり、人元と思いし花を、という説明を加えることによって、理屈に勝る和歌を生み出しているのではなく、逆にドラマチックな喜びの語りかけを読み出している。しかも、池の底に見つけたよ、ではなく、池の底に一体誰が植えたのでしょう、と表現しますから、地上とは異なる水底の世界の不思議を人をならざる者に委ねたような印象さえこもります。このように着想をストレートには表現せず、巧みな表現のうちに再構築するような構図こそ、古今和歌集の特色の一つですが、いとこの紀貫之の場合はどうでしょうか。世の中の儚きことを思いける折に菊の花を見て読める。秋の菊、匂う限りはかざしてん。花より先と知らぬ我が身を。秋の菊、匂う限りはかざしてん。花より先と知らぬ我が身を。紀貫之。秋の菊を匂っている間は、かざしていたいな。花より先に消えるかもしれないとは、思ってもいないこの身に。ここでもし、花より先かもしれないこの身に、とすれば、わかりやすい表現になりますが、そうではなくて、花より先であるとさえ知らないこの身に、と表現したところに、読み手の思いが込められていると見てよいでしょう。もしこれが他人に対しての和歌であるならば、花より先であることさえ考えないあなたよ。花に浮かれる相手に現実を知らしめるようなありがちのシチュエーションとなります。しかし、自分に向けられたものである以上、知らない自分に対して知っている自分が教えるような不思議な状態が生まれてくる。実は、そのような不思議な状態こそ、読み手の思いそのものであるのです。それはつまり、頭ではそうと知りながら、身体はどうしてもそう思えない。でいる自分というもの、あるいは人間というもの、私だけはつい大丈夫だと安心してしまう。生物の本質的な感覚について述べているわけです。それなら、なぜそのような思いが湧いてきたかというと、言葉書きにあるように、世の中の儚きことを思いける折、であったからです。亡くなった人たちもまた死んでしまうことなど、思いもせずにいたものを、ある日突然、儚くも消えてしまった。それなら自分自身も、いつ消えてしまうものかもわからないのだけれど、そう頭では理解しながら、かつての亡くなった人たちと同様、 自らの健全な身体というものはどうしても花より先に死んでしまうとは感じることができないでいる。そんな複雑な気持ちが、花より先と知らぬ上髪をには込められているのです。ただし、その悲壮がこの和歌の本体ではありません。この和歌の中心は上の句にあり、そんな私の命ではありますが、せめて長寿を祝う菊の花の香っている間は、それを身につけてお守りにしようよ、と言って菊に長寿を願うような和歌になっているのです。どうでしょう。ダイレクトに記さずに、含みのある表現に委ねるからこそ、明日をも知れぬ命について考えること、それを受け取れない自らの感覚、同じように感じながら死んでいった知人たち。だからこそ、せめて菊に長寿をお祈りしたいという、花をめでながらのちょっと喜ばしいような祈願。そのような複雑な心情が、複雑な心情のままに伝わっては来ないでしょうか。間接的な表現は、何も煮え切らなさや、まどろっこしさに寄与しているのではありません。なぜはっきり伝えられなかったのか、押し明かるところから読み手の心理が見えてくる。あるいは明示されなかったために、様々に推測されるべき含みが生まれてくる。そうしたものが余韻となって、和歌を味わい深いものにしているのが、古今和歌集の魅力の一つなのかもしれません。そうした魅力を今歌に置くとしたら、もう一つの魅力は、古歌に見られる即興的な、あるいは明快な、わかりやすい和歌にあると言えるかもしれません。この直線和歌集は、花からどちらのスタイルにも価値があると認めた上で、その両方を掲載しつつ、彼女に見られるように新しいスタイルを称えてもいるのです。